こんにちは、有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただいて、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調、感謝感激感動ありがとうございます。今日の話題はですね、実は来週ですね、お客さんが来ていただくんですけど、そのお客様に、先週会ってたんですけど、その方にですね、ぜひとも話聞きたいって、僕の話の中でですね、話聞きたいっていうのがありまして、それがすごくいい話聞かせていただいてありがとうございますというふうに言っていただいたので、今ねコロナ禍まだまだね続いてますんで、僕らのようなこの営業職の方もですね、だいぶこう影響を受けてるんじゃないかなっていうふうにも思いますので、その営業に役立つ、少しでもですね、なんか聞いてもらってる人のヒントになれればいいかなというふうにも思ったので、まずその話をさせていただいて、で残りの時間でですね、時間あればですね、私も意識してるんですけど、このコロナ禍のね、暗い、むちゃむちゃ明るいという、ね、世の中ではないので、まだまだ大変や大変やというようなこともよく聞く中でですね、どのように明るく過ごせるかということはやっぱ言葉大事ですよということで、斉藤ひとりさんという、方がいてるんですけども、その方の話を僕がこのラジオをするようになったきっかけの話題でもあるんですけどもね、その辺の話もさせてもらったらいいかなと思います。来週ですね、先ほども言いましたように、モリスという会社の店長、服部さんという方が、その方と先週会ってたんですけど、その方がですね、来週来ていただくということになりまして、このモリスっていう会社はですね、この今京都三条ラジオカフェって言いますが、この三条通りのですね、西の方に行ったところでですね、 YMCA というね、ビルがあるんですけど、そのビルの隣、東側の隣にですね、ビルがあって、その2階なんですけど、そこでですね、ジュエリーなんですけど、宝石で、本物のルビーだけしか扱ってないというね、ルビーとはどういうものか、普通一般的に出回ってるルビーはどういうものが多いんかとかね、いうものとかも多分、来週話はしてくれると思うんですけど、その服部店長さんがですね、来週来てくれるんですが、そこでですね、喜んでもらった話っていうのはですね、私も営業やってて、京都の私人じゃないので、京都に来るきっかけになってあることがあって、京都に来てからですね、京都に知り合いがいないから当然契約をしてもらおうと思ったらですね、知り合いをたどることができないから、どうするかって言ったら、もう飛び込み営業しか、その当時は思いつかなくて、飛び込みをしてたわけですよね。で飛び込みをしようと思ったらですね、やっぱ効率いいのは共同住宅で、というと代表的なのが鉄筋コンクリートの共同住宅って言ったら団地ですよね。市営団地とか府営団地とか、あとその当時は住宅公団っていうね、そういう団地5階建てが多かったと思うんですけど、その団地をですね、一軒一軒、5階やったらエレベーターがないので5階までこう上がっていって、下から上まで行って下に降りてくる。なんでピンポン押していくっていうような、すごく原始的なことをしてたんですけども。当然ですね、私も休みの日に家にいてですね、インターホンがピンポンってなってですね、あーって出た瞬間に、営業やなって分かったら、僕もですね、出ない。ですよね。聞いてくれてる皆さんもそうやと思うんですけどね、営業の人が訪ねてきて、誰かわからない営業の人ね、誰の紹介でもなく突然ピンポンって押されてきてもですね、ほとんどやっぱ出ないと思うんですね。で僕も最初もちろんそんな感じだったんですね。ピンポン押してこう歩いて階段登って降りてくる間にですね、ピンポン押せば 押すほど、まあ、当然、他の家の方もですね、その音を聞いたりとかしたら、次うち来るでみたいな感じで余計構えられたりしたらですね、やっぱりなかなかそのインターホン知らん人が押してですね、開けてくれるっていうことはまずないんですよね。で、そんな中でこれ時間ばっかり無駄やなと思ったので、どうしようかなって考えたんですね。で、もちろんやり始めときって、私、何の経験もないんでね、まあ、保険の仕事をしてて、保険で何か支払うことがあって、支払う経験があったっていうことをたくさん、もちろんしてないし、初めは全然ゼロなわけですよね。そういう支払った経験がゼロなんですよね。だから本当に自信なく、回ってるっていうのもあると思うんですけども、どうしようかって考えたのに、あることをちょっとひらめいてですね、これをやっぱりひらめきで生きてることで、正しいことが多いよって今も言ったりするんですけど、何がひらめいたかっていうとですね、僕らの先輩いますよね、当然。で、もうすでに入ってる先輩の方にですね、まあ、この共同住宅の保険って、まあ、団地マンション保険でその時あったんですけど、そのことをですね、支払った例を、まあ、自己報告、事故があって自己報告してっていうのがあるんですけど、その自己報告の控えをですね、ちょっと貸してくれますかとか言って、もう結構何年もかき留めてるそのファイルみたいなのがあってですね、それを借りて、で、A41 枚にですね、こんなことあったっていうことを、ポイントをですね、ちょっと箇条書きに、ずらーっとこう、あったこと、まあ、支払えたものの事故ですよね。それをビャーっとこう、A41 枚に、まあ、ざっとこう、そうですね、100個ぐらいはかけたかなっていうような感じなんですけど、それを持ち出したんですよ。で、これって僕は経験がないけども、実際払った事例やから、自信持ってこう言えるっていう、ことで回りやすくなったっていうことと。で、あとピンポンと押してどうやって開けてもらうかなんですけど、やっぱ団地マンションの共同住宅とか行くと皆さんも見たりは、したりしたすると思うんですけど、階段の下のところの、なんか掲示板みたいなところにね、最近こんなことありました。例えば自転車バイクの盗難ありました。ボヤがありましたとか、なんかね、そういうのが載ってることが、まあまああったんですよね。で、それを下で見たんですけど、とか言いながら回りまして、で、そういうものに、わずかな掛け金で入っていただいてたら、こういうことが出ますよっていうような事例をたくさん、今 A41 枚にまとめたものを持ってるんで、今までも回ってきたお客さんですごい喜ばれましたとかって言ったら、そんなんあるのみたいな感じでですね。やっぱり、まあ、バイクの盗難とか、ぼやがあった時にっていうこととか、あと、水漏れとかね、上から漏らしたされたとかいうことが、やっぱ周りで、やっぱ皆さん住んである人は、そういう話があるので。それで、まあ、こんなんあるのって、だから開けてもらえさえすれば、すごい事例が書いてあるから、こんなんも出んの、あんなんも出んのってなってですね。それが、こんなことで回ってるみたいな、口コミになってですね。で、しかも払えるときには、今までの保険のイメージって入るときはええことな感じを言ってですね。いざ、聞いてたことで支払える事例を、言ってもですね、なかなか書類が送ってくるだけで、すぐ払ってくれないとか時間がかかるっていう経験をね、結構皆さんしてはったんで。で、僕はですね、もうほとんど書けるとこは僕がしてですね、書いて。で、住所と名前と印鑑だけ押してもらうようにしたらですね、もうこの2点、要はどんな場合に払えるかっていうのをまとめたものを持つのと、支払えるときにはもう本当に住所、名前簡単に支払えたよっていうことが、一件二件続いたら、これがもう、こんな人言ってるよって逆にですね、お客さんになってくれた人がですね、どんどんどんどん僕が広めてって言わなくても、お客さん自身が得したっていうか、ああ、よかったっていう思いしたら、それを言いたくなるっていうね。そういうことで、結構回りやすくなりましたっていう話をしたら、まあ、それが、ああ、来週来る服部さんっていう方もですね、やっぱり目線を変えてとか、やっぱお客さんの気持ちになってって、どうしたらいいかっていうことを考えて、実際に行動したらですね、あ、そういうやり方もあるんかって、やっぱりいかにお客さんに喜ばれるかっていうことを考えることによって、こんなやり方があるんですね、みたいな感じで喜ばれたということなんですよね。はい。結構長くなりましたんですけど、時間が迫ってきたんで、そしたらですね、 今この、あんまりいい世の中でない時にですね、いい言葉をっていうことで、斉藤ひとりさんっていう人のですね、フェイスブック見てたら、そういうのが目に入ってですね、すごく簡潔にまとまったそれぞれの言葉っていうのがあるんで、これをですね、時間まで、言えたらいいなというふうにも思いました。まず一つ目はですね、こんな言葉がありますよ。うまくいかないとき、100% 自分が悪いって言ってごらんと。ね。思わなくていいからですよね、これ。なかなかね、100% そのうまくいかないときに全部自分が悪いってなんでっていうふうになると思うんですけど、まあこれをですね、あえて、なんでって思わなくていいから言ってごらんというところがミソかもしれませんと。心の中で唱えるだけでそこに自分を責める気持ちは持ち出さずに、ただただうまくいかないときは 100% 自分が悪いって言ってごらんというふうになると、結構いいことが、打開策が出てきますよっていうようなことがありました。あとですね、これ最後に言いましょうか。ありがとうって言うだけでこんなに幸せになるなんて、ありがとうが今日も幸せを運んでくれるということで、やはりありがとうが魔法の言葉ということでございます。何があってもありがとうありがとうと皆さん言ってみてください。明るい気持ちになると思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。